久しぶりにこの詩編からメッセージを取り継がせていただけますことを本当に感謝したいと思います。現代の教会ではこの詩編からメッセージがなされるということはあまり多くないように思っておりますが、しかし私はですね、この詩編を学ばなければ人は本当の意味で神を知ることはないのではないか、まあ、そう思っておるわけです。なぜかと言いますと、この詩編というところには信仰者のですね、心の中の風景が書かれております。神様に対する祈りの風景が実際がここに書かれております。詩編と言いますものはその全体がですね、お祈り、祈りであります。神様と信仰者のですね、交わりの記録、それが詩編ですね。詩編を通して私たちは祈るということはどういうことかを知りますし、またそこに応えてくださる神様の真実というものを見るわけであります。信仰生活を豊かにする秘訣はですから、詩編の中に書かれている祈りを自分自身の祈りとしていく、そこにあるのではないかとも思うんですね。そういうわけで今日もご一緒にこの詩編の祈りの中に分け入っていきたいと思いますが、今日ですね、司会者の方に読んでいただきましたこの34編にはですね、表題がついております。小さい字で表面に書かれておる表題ですが、このように書かれております。ダビデによる、彼がアビメレクの前で気が違ったかのように振る舞い、彼に追われて去った時。このですね、書かれていることは、この詩編をですね、私たちが読むときに非常に重要な情報を与えてくれるわけです。今ここに書いてあるこの表題のことは、第一サムエルの21章に書かれている記事であります。まあ今ですね、時間をかけて開けることはしませんが、概略を説明しますと、こういう状況ですね。ダビデという王様がおりました。で、この王様はですね、その前の王様のサウルがいて、まあそのサウルが神様に背いたためにダビデが代わりに王に立てられたわけですけれども、しかし権力はまだサウルが依然として握っている。でそのサウルからダビデは命を狙われていたんですね。なぜ狙われるようになったかと言いますと、あのゴリアテという巨人をですね、ダビデが石一つで倒してですね、もう人々は熱狂したわけですね。でその熱狂してですね、みんながですね、こう褒めそやしているダビデを見て、サウルは妬んだわけです。この男はいつか私の王座を脅かす男になるかもしれない。疑いの目でですね、ダビデを見るようになっておりました。そしてダビデをですね、このダビデを殺そう、そう決めた。ところがサウルのですね、息子のヨナタンはですね、ダビデと親友でありまして、そんなダビデほど忠実な部下はいるでしょうかと言ってかばったときにですね、あの男がいるからお前の王座も危うくなるのだと言って、ヨナタンさえもですね、こう槍を投げつけて殺そうとするほどであります。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛していたと聖書は書いています。そこでヨナタはダビデにですね、この噴霧を知らせるこの命の危険が迫っているということを知らせ、ダビデはそれを聞いて、まあ、この二人の別れというのは本当に涙を誘うような、男同士でですね、この男泣きに泣いてこの別れていったわけですよね。ダビデはですね、サウルに代わる王として油を注がれていた。しかしこそこそとですね、丸腰で、ふるさとを追われて逃げていかなければならない。もはやイスラエルの中にダビデがですね、居場所はどこにもないのです。食べ物もない。そこでダビデがですね、まずしたことはノブというところにいるですね、祭司のアヒメレクというところに行きまして、何か食べるものないですか、神様に捧げたパンが取りなけられたですね、パンがあるからこれを食べてください、何か武器はないですか、丸腰なんです。するとですね、あなたがゴリアテから奪ったあの剣がありますから持って行ってください。でそのですね、ゴリアテから奪った剣をもらってですね、ダビデはですね、行くわけですけれども、その後にダビデが行ったところはどこかと言いますと、ガテという町で これはですね、ペリシテ人の五大都市と言われる、まあ、都市連合国家だったんですね、ペリシテは。そしてガテという町は、なんとゴリアテの出身地であります。でダビデはそこにですね、こう、ひげを生やし、風貌を変えてですね、何もそしらぬ顔をしてですね、紛れ込んで、そこで、いるしかない。イスラエル中どこに行っても自分はお尋ね者である。そう考えて、じゃあペリシノ人のところに行こう。しかしそこでゴリアテのですね、故郷に行くわけですよね。で、そこで何が起こったか。それが今日のこうですね、表題に書いてあることですが、サムエル記の21章の10節からのところにですね、このようなことが書いてありまして、ちょっと読ませていただきますが、サムエル記21章10節。ダビデはその日すぐにサウルから逃れガテの王アキシのところへ行った。するとアキシの家来たちがアキシュに言った。この人はあの国の王ダビデではありませんか。皆が踊りながらサウルは千を打ちダビデは万を打ったと言って歌っていたのはこの人のことではありませんか。ダビデはこの言葉を気にしてガテの王アキシュを非常に恐れた。それでダビデは彼の前で気が違ったかのように振る舞い、捕らえられて狂ったふりをし、門の扉に傷をつけたり、髭によだれを流したりした。アキシュは家来たちに言った。おいお前たちを見るように、この男は気が狂っている。なぜ私のところに連れてきたのか。私に気の狂ったものが足りないとでも言うのか。私の前で狂っているのを見せるためにこの男を連れてくるとは。この男を私の家に入れようとでも言うのか。ダビデはそこを去って、アドラムのホラーナに避難した。彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いてそのダビデのところに下ってきた。また困窮している者、負債のある者、不満のある者たちを皆彼のところに集まってきたので、ダビデは彼らの長となった。こうして400人の者が彼と共にいるようになった。ゴリアテを倒してからですね、もう何年も経っているのであります。しかし、それでもゴリアテの剣を持ってゴリアテのふるさとに行く。ダビデのことを覚えて根に持っているペリシテ人は決して少なくはない。なんと憎い仇がのこのことをやってきた。自分の目を騙せるはずがあろうかと言ってですね、アキシュにこの男はと言って訴える人がいるわけです。で、アキシュがもしですね、ダビデだということが分かればもう確実に殺されるという絶体絶命の状況であります。そこで彼がしたことは今読んだようにですね、狂ったふりをして、よだれを流して、錯乱したふりをして、アキシュのもとを脱出して、そして誰もいない何もない山に逃れて洞窟の中に住み着くようになった。今日の詩編は、その洞窟の中で書かれたものであります。そういう状況であることを私たちは心に留めた上で、じゃあそこでですね、ダビデがどんな祈りをまず口にしたか、それが一節ですね。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の口にはいつも主への賛美がある。ダビデがしたことは何よりもまず神様に対する賛美であります。しかし何とか命は流れましたけれども、何もない洞窟であります。そこから離れてどこかに行くか、そういうですね、行き場所もない。将来どうなるか見通しも立たない。ふるさとのイスラエルは追われて、ですね、じゃあペリシテ人のとこに行こうか。そこにも居場所がない。どこにも居場所がない。両方からお尋ね者として追いまくられる身であります。私たちならどうでしょう。なんでこんなことが私の身に起こっているのか。とですね、不平不満、つぶやき。まずそれが口をついて出そうなところですけれども、しかしダビデがしたことはですね、私は、あらゆる時に主を褒めたたえると宣言することでした。痩せ我慢でそう言わないと持たないからそう言った。そうではない。原文を見るとですね、私は、主を褒めたたえる。勝利の喜びにですね、を表す時にですね、他の箇所では使われているような、私は主を祝福するというそういう言葉で彼は祈っているわけです。彼はこの時ですね、私はどんな状況であっても自分は主を賛美するのだと決めたのであります。良い状況だけではない、絶体絶命の状況、そこでも私は主を褒めたたえる。それがダビデの心からの願いになっていったわけであります。似たような場面がですね、使徒の働きの16章に出てまいります。 使徒の働きの16章にはですね、ピリピという町に行った時にパウロとシラスがですね、社会を混乱させた男だとこういうことですね、罪を着せられて、もう無実の罪ですけれどもですね、こう鞭打ちの刑をですね受けて、弁明の機会もなく鞭打ちの刑を受けてですね、足かせをガチャッとですね、金属の足かせを入れられて牢に投げ込まれて、そういう事件がですね出てくるんですね。でその夜にパウロとシラスがですねしたことは何かというと、使徒の16章25節にそれが書かれていますが、真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。なんとですね、言われなき罪で囚われたパウロとシラスが牢屋の中でしたことは何かというと、まったく何をしないの、なんでこれ無実ですよ私たちはと言ってさ、アピールする、つぶやく、そういうことではない、賛美するということですね。でこの賛美をですね、歌っている声のあまりにも美しかったのか、周りのですね、囚人たちはもうみんなこう耳を澄まして聞いていた。でそんなですね、監獄なのかな、賛美ですよ。でこの賛美の後にですね、地震が起こって、この獄舎がパカパカと開いて鎖が解けるというですね、奇跡的なことが起こっていくんですね。そして看守がイエス様に導かれていく。あらゆる時に主を褒めたたえる、私の口にはいつでも賛美がある。これがですね、どれだけ大きな力を持っているか分かるのではないかと思います。だからこそダビデはさらに確信を込めてこういうのであります。詩篇の34篇の2節。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。ダビデは主を誇ると言いました。なぜそう言うんでしょうか。それはダビデ自身の中には何も誇れるようなものがないからであります。故郷を追われました。どこも居場所がない自分です。あのペリシテ人にさえ頼らなくてはいけない。演技までしてですね、命からがらに行けなければならない。武器も食料もない、薄暗いですね、電気もないですよ、もちろん。その洞窟にさ、ある意味ネズミのようにですね、こそこそって隠れなければならない自分、惨めだな。そう思ったかもしれない。しかし全てのものがなくなった時にですね、ダビデは文字通りですね、神様しかいない、主しかいない。貧しい者はそれを聞いて喜ぶと書いてある、この貧しい者というのはダビデ自身のことです。しかし自分自身には何一つ誇れるものはない。それはですね、実はダビデにとっては恵みだったのです。なぜかといえば孤独なですね、薄暗い洞窟の中で聞こえる声というのはただですね、神様の声しかない。だからダビデが主の声を聞くことは喜びなんだとこう言うんですね。貧しいということも同じであります。貧しさと聞くと私たちはですね、もっぱら物質的な貧しさということを想像しますけれどもですね、しかし同時に霊的な意味での貧しさという意味もありますね。ああ、私の魂はなんと貧しいことか。神様によってその貧しさを満たしていただくほかない。熱く求めていく。それが今の私なんだ。そういうことですね。今、礼拝の中でマタイの福音書から学んでいますけれども、そこで心の貧しいものは幸いである。天の御国はその人のものだからとこう始まっていく。心の貧しさの自覚。これは本当にですね、大事なことなんです。今日私たちがですからまず心に留めたいことは、ダビデが経験したこの心の貧しさということです。この世の価値観ではですね、どうでしょうか、願ったものが全部叶えられた、そうしたら自然と感謝が湧いてくる、喜びが湧いてくるんではないか、こう考えますね。しかし聖書を見るとき反対のことが書かれています。本当の意味で私たちが神様を喜び、本当の意味で私たちが心の底から神様を賛美できるのはどういう時か、それは私には何もない。私は貧しいもので、この貧しさを満たすことができるのはただ神様お一人だけなんだ。それを知った時にですね、言いようのない喜びが心の中から湧き上がってくる。ダビデをこの時に助け出すことができたのは神様お一人でした。 イスラエル軍も頼りにならない、ペリシテ軍も頼りにならない、自分の剣も頼りにはならない、そういう状況から私は救い出された。そんな経験がですね、ダビデをして、貧しさの中に、砂漠の中に花がですね、一輪の花が咲いているような、そういう状況を生み出したのであります。ダビデはさらにその幸いをですね、周りの人々にまで分け合おうとしてこう言います。3節、私と共に主を褒めよ、共に皆を崇めよ。先ほど読んだ聖書の箇所に、洞窟に逃げた後、ダビデの周りにはですね、親類とか、まあ、彼を慕っている人たちが来て400人ほどになったと書いてあります。で、おそらくその人々に対してでしょうか、私と共に主を崇めようではないかとこう招いているんですね。私たちの礼拝とは何でしょうか。時にですね、一人で私は神様と個人的な関係だけを持てばいいのですという人がいますが、聖書は決してそのような礼拝のあり方を進めてはいない。礼拝とは共なる礼拝であるとこう言うんですね。神様から溢れる感謝をいただいた、それを自分自身のところで終わらせない、共に喜び、共に泣き、それが共に生きていく、キリストの共同体なんだ、ということを思わされます。どんなに私たちが素晴らしい体験をしても、それをですね、人に明かしすることがない。そして、共なる礼拝にですね、招くということをしなかったら、そこだけで終わってしまうんです。ダビデという人はですね、先の王のサウルとは違ってですね、後代に至るまで人に影響を与え続ける人になってまいりました。彼のところにですね、本当に多くの人々がやってきて、彼のためには命までもというような、そういう人々がやってきました。それはですね、ひとえに自分に与えられた恵みを傍らの人にも分かち合いたい。同じその恵みに味わおうではないか、これに預かろうではないかと、その招くですね、その姿勢にあったのではないかと思うんですね。皆さんはいかがでしょう。自分にこのような神様の恵みを与えられた、それを分かち合い、そしてまた兄弟姉妹に与えられた恵みを共に味わいたい、そうして私は共に生きていきたい、そういう願いを持っているだろうか、そう問われたいわけであります。さあ、ダビデの祈りはそのようにして、まずこの3節までのところで神様に対する賛美が行われた、そこから始まったわけですが、ではその賛美の後に続くのは何か、それが4節からのところですね。それはですね、神様は助け主であるという信仰告白であり、また証しがその後に4節からのところには続いてくるのであります。私が主を求めると主は答えてくださった、私をすべての恐怖から救い出してくださった。神様を賛美した後のダビデはですね、自分自身の恐ろしかった体験をですね、思い返せようとしています。私が死を求めるというのはもうですね、切に求めて追求するというそういう意味であります。また救い出してくださったというのはですね、あるところからですね、こう、ポンとこう、取り出して別のところにこう置くという、そういうですね、意味の言葉でありますね。ポンと取り出して別のところにですね、もうコミュニケーションだからポンと取り出されて、ポンとですね、違うところに置かれた。そういうようなですね、自分の起こったことはそうなんだとこう彼は振り返っているわけですが、しかし本当に起こったことはですね、どうだったかと言いますと、ダビデは決して文字通りそういうふうな形で、まあ、奇跡的に救い出されたわけではないんですね。彼はとっさの判断ですね、もうこれしかないと思ってですね、よだれを流してこう気の狂ったふりをしてですね、その迫真の演技にさ、拍手もこれはと言ってですね、騙されて、ダビデだと気がつかないで出ていけと言って追放したわけですね。で、あとですね、ダビデが振り返って、まあ自分の演技力がね、あったからですよね。この自分のこの起点が自分を救ったんだわ、とですね、こう考えてもおかしくないところでありますが、彼はそうは見てないんですね、物事。主が答えてくださって、主が救い出してくださった。なぜ彼はそう言っているか。そもそもペリシテ人のもとに助けを求めていこうと考えたのはダビデでした。サウルのもとをですね、追われていて、自分はどこに行くのか、神様、それを示してくださいと、そう祈ったという記録は聖書の中にないんです。もうサウルのもとを置かれたらですね、ペリシテ人のもとに行くしかないじゃないか、自分の判断でペリシテ人のとこに行き、それが致命的なですね、危機に陥らせたわけですね。私たちの人生にもこういうことがあるんではないでしょうか。 よくよく元を考えるとですね、私たちが経験している危機というのは、ほとんどですね、自分で選んだ道。まあ、ある意味で、身から出た錆であると言わざるを得ないような部分も多いわけです。自分で種をまき、そしてその芽が出て、その刈り取りをしなければならない。そんな状況に私たちは日々直面します。世間ではそれはですね、自己責任だと言って突き放してですね、こう見ようとするわけですが、しかし、そうではない。ダビデはそういう状況であろうと、そこで主を切に求めて、そうして救い出されたわけです。だからダビデはですね、この私が私の力でですね、この、なんて言うんですか、能力で自分をですね、うまいことを作り出し、してやったわいと、そういうようなことはですね、口が裂けても私は言えない。主が私を救ってくださった。主が私のために尻脱ぎをして、救い、なんて言うんですか、こう、私のために一肌脱いでくださった。そういうですね、思いがダビデの心に刻まれたわけですね。皆さんいかがでしょうか。身から出た錆でですね、本当に多くの困難を経験するということがありますが、しかしそこででも私たちが真実に主を求めるなら、主は必ず答えてくださるんだと、そういう確信を持っておられるでしょうか。ぜひもう一度心したいわけであります。そして五節以降でも、その主の助けに対するダビデの確信というのは力強く語られていくわけですが、実はですね、この5節にはですね、重大な変化があるわけであります。何が変わるのか、4節までと何が変わるのか、ちょっとですね、皆さんも注意しながら読んでいただきたいと思いますが、こう書かれている、こうダビデに載っています。彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。彼らの顔を恥ずかしめないでください。4節までのダビデと5節のダビデは何が違うのでしょうか。それは4節までの主語が私でありましたけれども、5節からはですね、彼らに突然変わっているということです。彼らというのは誰のことかと言いますと、おそらくダビデと共にいる仲間たちを第一に示しているでしょうが、信仰者にですね、一般的な私たちを含めた信仰者を彼らとこうダビデは言おうとしたとも取れますね。ダビデはその彼らも私と同じく、主を仰ぎ見ると輝いた。ダビデは言うのであります。彼の顔を恥ずかしめないでくださいとこう祈っている。そのように見えますが、実はこの言葉はですね、彼の顔は決して恥ずかしめられることはない。そう断定のですね、言葉と訳した方が良い箇所で、まあ新改訳以外の聖書はみんなそう訳しているんですね。つまりダビデが言っていることはですね、自分と自分の傍らにいるですね、信仰者に対して、あなた方も私がしたのと同じように、ただ主を仰ぎ見るなら、輝いて周りに光を放つようになるし、また恥を見ることはなくなるんだ、と、そうだよ、と宣言しているということです。これはダビデの経験したことが自分自身の中だけでとどまっていないで、他の人にもこれは言えるんだ、あなたにも言えることですよ。これは真理です。一般的な原則です。私はそう確信している。そう彼が言っているんだということがわかるわけです。皆さんはいかがでしょうか。皆さんは主を見つめるならば、恥を受けることは決してないと心から信じておられるでしょうか。そしてそれを自分の心の中だけではなくて、ダビデのように他の人に対しても証しすることができるでしょうか。そういう信仰の経験を皆さんはしてこられたでしょうか。恥を受けることはないと書いてあります。彼は言っていますが、これはですね、人から受ける恥というわけではないですよね。私たちは人から馬鹿にされたり、人からですね、この人の前で恥ずかしい思いをするということはもちろんあるかもしれません。ダビデがアビメレクの前でですね、こう気が狂ったふりをしてですね、狂人のふりをして、恥ずかしいことですよね。そうしなければ逃げられない。しかし、神様の前に恥ずかしい、恥あるものとされる。それに比べれば、人からの恥など比較にならないと言ってもよいのではないでしょうか。ダビデのですね、心の中には、私は神様の前に恥あるものとされるよりは、人からの恥は甘んじて受けよう。そういう性質がありました。 で、それが端的に表されている箇所はですね、サムエル記の中にまた出てくるんですけれども、それはどういう状況だったかと言いますとですね、ダビデの前のサウル王の時代にですね、こう契約の箱、イスラエル人の最も大事な契約の箱がですね、こう攻め取られて、ペリシテ人にですね、奪い取られていくというですね、もう国の、なんというか、途方もない危機、悲劇が起こったのです。そしてダビデが王様となった後にですね、ようやくこの契約の箱はペリシテ人のところからエルサレムに戻るというですね、この画期的なことが起こるんですね。で、そのペリシテの道からイスラエルに戻ってくるその道すがらですね、ダビデがしたことは何かと言いますと、もう奴隷の姿のようになって、こう、お服を脱いですね、布切れ一枚ですね、こう、力の限り踊ってですね、喜びを表現しようとしたのです。で、契約の箱の前をですね、こう力の限り喜びながら王様がですね、行ったと書いて、聖書は書いてるんですね。で、それをちょうど来るのはですね、王宮のですね、2階か、まあ、3階か分かりませんけれども、ミカルというダビデの妻がですね、そこを見ていました。そしてミカルはですね、王にあるまじきみっともない姿してと思ったんですね。で、ミカルのところにやってきたダビデに対してミカルはですね、皮肉を込めてこう言うんです。第2サムエルのですね、6章の20節、ここはぜひ開けてみたいと思いますけれども、第2サムエルの6章の20節、第3版の聖書で534ページ、第2版では489ページから490ページであります。第2サムエルの6章の20節読ませていただきます。ダビデが自分の家族を祝福するために戻ると、サウルの娘ミカルが、まあ、これがダビデの奥さんになっていたわけですが、ダビデを迎えに出てきていった。イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたね。ごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように、今日あなたは自分の家来の恥ための目の前で裸におなりになって、イスラエルの王は今日本当に威厳がございましたねというですね、もう目が浮かぶようなですね、皮肉を込めた言い方です。で、これに対してダビデは何と言ったかというのが21節。ダビデはミカルに言った。あなたの父よりも、その前回よりもむしろ私を選んで、主の民イスラエルの君主に任じられた主の前なのだ。私は主の前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう。私の目に癒しく見えても、あなたの言うそのはしためたちに敬われたいのだ。私はもっと癒しめられよう。私の目に自分がどれだけ癒しく見えても、あなたが言っているその最も貧しい人たちから私は尊敬されるような人になりたい。その信仰によって敬われるものになりたいとダビデは言いました。私はダビデにですね、ここにダビデの信仰の真髄というものがあるなと思うんですね。彼は人の目ではなく、絶えず主を仰ぎ見ておりました。で、そういうですね、彼の姿がですね、もう人の目ばかり気にしてですね、右往左往している人々の中で光り輝いているわけですよね。決して消えることのない光を、輝きを放っているのであります。皆さん、昔も今もですね、真の意味で人に影響を与える信仰者というのは、こういう人のことだ。私たちはすぐ人に迎合してしまい、人と違うことをしていることを恐れてですね、まあ長いものに巻かれるという言葉が日本にありますが、もうそう巻かれていればいいんだ。そういう人が人に感動を与えるということは決してない。私たちは人から恥ずかしい、人の前で恥ずかしい思いをしたくないとですね、それを恐れるたまにですね、神様を恥じる、神を恥じるということをしているのではないか。そのような人はこのミカルのように不名誉な形で歴史に名を残すような形にことにさえなりかねないと私は思います。私たちはですね、時にそれでもこの順序を逆にしてしまうことはないでしょうか。人からの恥を避けようとするあまりですね、神の前に恥を受ける。神の前に恥あるものとされる。そんな道を自分から選び取ってしまう。それはどういう時に起きるかというと、私たちがですね、主を仰ぎ見ないんですね、自分だとか人だとかそういうものをですね、だけを見ていると、いつもこうなっていくんですね。 死を仰ぎ見るなら、あなたは恥を受けることは決してない。決してない。本気でですね、そう断言できる人に皆さんはなっているでしょうか。死を仰ぎ見る、まあね、時にはそうかもしれないけど、まあ、どうもね。そうではなく、死を仰ぎ見るならあなたは決して恥じることはない。自信を持って言える。もし私たちの中にそのようなものがないとすれば、今日から主をですね、見つめる歩みに漕ぎ出していきたい、そう切に思わされております。さて、ダビデがですね、恥を受けることは決してないと言ったのはですね、何の保証もない、裏書きのない、そういう言葉なのか。ただそう信じればですね、まあ、日本には、イワシの頭も信心からとありますから、まあ、医者の頭でも信じてありがたいありがたいと言っている、そのなんとなくこう力を持ってくるように見える、そういう意味で言っているのではもちろんないですよね。ダビデは改めて次の箇所ですね、その私がこういうことには根拠があるんだとこうですね、はっきりと6節と7節で言いますね。この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。こうして主はすべての苦しみから彼を救われた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、彼らを助け出される。5節を見たときに、皆さん、4節まで私が私がと言っていたとおり、突然5節で彼らがというようになったと、ここに大きな変化がありますと申し上げましたけれども、6節を見るとですね、ダビデ自身にもですね、大きな変化が現れていますね。ダビデはですね、今度自分自身のことをですね、この悩む者がと言いました。そして最後に、この苦しみから、すべての苦しみから彼を救われたと言っているんですね。三人称で自分自身のことを語っております。これは何を意味しているかと言いますと、ダビデはですね、自分が悩んでいることや打ちのめされそうなことはもちろんあるんですよ。洞窟暮らしですから。絶望的な将来ですから。で、そういうことを見ていればですね、本当にもちろん悩みはあるんですけれども、しかしですね、この悩む者が彼を主は救われたと自分自身のことを言うわけであります。これは何を意味しているかといえば、自分というものを外側から見るようにと導かれたということです。そしてまたこれはですね、ダビデがですね、本当に経験したあの苦しい恐ろしい思い、祖国を追われ、敵からも追われ、その苦しい思い、葛藤の思いはですね、もう彼の中で痛々しい血が滲むですね、この、なんていうんですか、かさぶたになる前の傷のようなですね、そんなものとしてもうじくじく痛んでいるっていう、そういうわけじゃないんですね。一人の信仰者が経験したことだ。そのように彼の中で見方が変わっているということです。私のこの苦しみが、私のこの苦しみがそうではなくて、彼の苦しみというふうに、ダビデは自分の経験をですね、まるで外の第三者から見たようにですね、客観的な目で見つめることができるようになっているのです。ダビデの内側で起こったですね、これ大きな変化だと思いますね。この変化はですね、私たち信仰者が、この苦難の多いですね、世の中を乗り越えていくために本当に大切なことだと思います。私のこの苦しみや痛みが、そこからですね、彼の、彼女の痛み、そういうふうにですね、見方が変えられていく。これはですね、私たちが自分のことを見つめている限りですね、それは絶対にできません。自分の痛みのことをですね、心の痛みのことをずっといつも見つめて、そこをですね、見る限り、それ赤々しくですね、傷をもたらしてですね、本当にこう、触ればなんて痛いってなるようなものとして残り続けるのでありますが、しかし、主を仰ぎ見ると、彼の痛み、というようにですね、なっていくのであります。そして私のこの辛い体験を知ってほしい。この辛い体験からですね、彼の救われた経験というふうにですね、変わっていくのであります。この際にですね、大事なことは、7節で起こっていることをですね、経験することだと思うんですね。主が私の周りに陣を張り、絶えず守り、救い出してくださる。そういう経験をすることであります。そういう経験をしなければ、私たちは決して自分にですね、しがみつくことをやめて、主だけを見るようにはならないでありましょう。で、ここですね、読んで、イメージが湧かないかもしれないので、実はですね、本当にこの、まさにここのですね、ことを言っている、 それにぴたりと当てはまるですね、箇所が聖書の中にありますので、そこを開いてみたいと思いますが、第二列王記のですね、6章の15節というところですね。第二列王記の6章の15節ですが、第3版で642ページ、第2版では588ページになります。第二列王記の六章の15節からのところを見てみたいと思います。読ませていただきます。神の人の召使いが朝早く起きて外に出ると、なんと馬と戦車の軍隊がその町を包囲していた。若い者がエリシャに、ああ、ご主人様、どうしたらよいのでしょうと言った。すると彼は、まあ、エリシャは、恐れるな。私たちと共にいる者は、彼らと共にいる者よりも多いのだから、と言った。そしてエリシャは祈って主に願った。どうぞ彼らの目を開いて、見えるようにしてください。主がその若い者、つまり召使いの目を開かれたので、彼が見ると、なんと、火の馬と戦車がエリシャを取り巻いて山に満ちていた。アラムがエリシャに向かって下ってきたとき、彼は主に祈っていった。どうぞこの民を撃って盲目にしてください。そこで主はエリシャの言葉の通り彼らを撃って盲目にされた。まあそうしてですね、攻めてきたアラムの大軍はですね、目が見えなくなって、そしてサマリアというですね、もうイスラエルの、北イスラエルのど真ん中にですね、首都に、送られていくんですね。で、そしてその軍勢をですね、サマリアの王はですね、これを打ち叩きましょうか。滅ぼしましょうかって言って、そうではないって言って飲み食いさせてですね、アラムに返すんですけど、そしてアラムは二度と攻めてこなかったという記事が書いてありますね。ここに書いてあることはですね、しかしおとぎ話ではない、漫画の世界の話でもない、事実起こったことであります。エリシャのですね、その付き人のですね、召使いはですね、主の使いが見えないで、ただですね、攻めてきたアラムの大軍勢がですね、もう大軍って書いてあります。何千人か何万人か分かりませんが、もう、到底、その人たちが町をですね、ドタンという小さい町をですね、包囲してですね、逃げ場所、ネズミ匹逃さないとして包囲してるんですよ。もうどうにもならないではないかというところで、しかしエリシャはですね、この彼の目を開いてください。召使いには見えていなかったかしら、そこにはすでに火の馬と主の戦車がですね、神の軍勢が共にいてくださった。すでにいてくださった。神を恐れる者に与えられる守りというものは、このように現実を伴ったものであります。ともすると私たちイエス様を信じたけれども、この世ではですね、もう丸腰で、あんた一人でですね、頑張ってやっていきなさい。時々助けてあげるから。そういうふうに考えて、天国に行けばもう完全に助けられるから、それまで何とか忍耐してくれればいいんだって言っているかのように感じますが、そうではないということです。神様の守りはこの地上での歩みの中にすでに守りが与えられているのだ。家でも軍勢でも、学校でもですね、職場でも神の軍勢が、神の使いが私たちを守っておられるということを私たちは信じることができるだろうか。そこが問われていると思います。私は、まあ、名前を見てですね、もうバレバレなんですけれども、クリスチャンホームに生まれました。先頃ですね、まあ、父が70になろうとしている父親が、まあ、ビジネスマン伝道ということをちょっと考えていまして、労働についてですね、本をですね書いて、クリスチャンが働くということについてですね、もう書いてですね、その原稿を送ってきてくれたので読む機会がありました。で、そこにですね、69年間の父親の人生がこう最初の方で書かれていて、まあ私は知っておりましたけど、何度かですね、父親は死の淵をですね通ってきました。満州でですね、祖父が事業をしていたので、戦争が終わってですね、もう帰ってくるときに、おばあちゃんがですね、まあ、父親をもうしっかりと握って、まあ、1歳ぐらいの父親を握って離さなかったので、もうそれが手がほぐれたら中国残留工事というですね、その寸前のところでありますね。あるいはまた高校生のときにですね、修学旅行で、汽車から落ちた父親です。頭をレールにしたたかに打って気を失い、でそこで担ぎ込まれた病院ですね、 50年前ですけれども、脳手術をできる日本で数人しかいないという医者がですね、たまたまその病院に勤めていました。でそこで頭に穴を開けて血を抜いて、父は九死に一生を得て、もちろんそこで死んでいたら私はいないわけですね。私はですね、本当に父と共に主の陣営があって彼を守ってくださった、その同じ主は私と共にあってくださり永遠に伴ってくださると私は信じざるを得ない、そう確信できる。それはですね、何という感謝なことかと思います。信仰者であるということの幸いは、何か気休めとか精神が安定するとかです、そういうものではなくてですね、リアルに主がおられる、リアルにですね、主の守りが現実に日々の生活の中で体験していけるということ、これほどに素晴らしいことがあろうか、これがですね、信仰者冥利に尽きるということであると。ダビデがまさしくここで言うようにですね、主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り彼らを助け出される。これを日々の生活の中で私たちは味わえる。そこがですね、素晴らしいことだ。現実のことなんです、これは。だからこそダビデはですね、万感の思いを込めて、八節ですね、こう言います。主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。幸いなことよ。彼に目を避ける者は。主の素晴らしさを味わえというのはですね、直訳しますと、主が良い方であることを味わいなさいということですね。主が良い方であるというのはどういう意味でしょうか。主が良い方と決まってるじゃないですか。あまり深く考えない私たちは。しかしですね、逆に主は悪い方である、主は悪者であると言ったらどうなるか考えてわかります。悪者というのはですね、どういう人かと言いますと、もっぱらですね、悪意からですね、行動する人のことですよね。あいつを痛みつけてやろう。ちょっと正気だ。あれまたあいつは妬ましい。だからとちめてやるんだ。そういう思いからですね、行動する人のことを悪者とこう言いますね。で、主はそれとは反対の方である。主が良い方であると言ったときにはですね、この神様は悪意に基づいて何かをするということは一切ないんだということですね。神様はもっぱら善意に基づいて私たちに、接してくださる。主のなさることはすべて私たちにとって良いことである。ダビデの生涯は真実でした。イスラエル史上最も偉大な信仰者と彼は呼ばれるような人でしたが、結局ですね、そんな大それたことではないと思うんですよ。私はですね、思うに、ダビデはですね、主は良い方である。主は素晴らしいことだけを私にしてくださると彼は信じていた。それが彼をして偉大な信仰者と呼ばしめた。そこの違いしかないと私は思います。ダビデはそういうふうにですね、神様は良い方であると信じられる人生はなんと幸いなことよとこう言いますね。幸いなことよというのはですね、この詩篇の一番最初にある言葉です。アシュレーという言葉ですね。アシュレー。で、詩篇というのはですね、何のために書かれているかって、まあ最初の方で祈りということを書いていましたけれども、結局のところですね、幸いな人生っていうのはどういうもんですか？それは詩篇を読めばわかりますよ。幸いなことよから始まるんです、詩篇は。三条の説教を見ているときもですね、何々の人は幸いですとイエス様は言いましたね。それは幸いな人生とはこういうものだとイエス様は言っているんです。詩篇をですね、もう一度繰り返しているとも言っているわけ、いうことも言えるわけですね。幸いなことよ。なんとですね、実感がこもった言葉でしょうか。皆さん、絶体絶命の危機をですね、窮地を辛くもから乗り切ってですね、その直後、そういう状況でですね、書いた詩篇、幸いなことよと彼は言うんですね。そんな雰囲気はみじんも感じられない。いや、むしろダビデの確信というのはもっと強くなって、ですから私は改めて申し上げたいことがありますが、それは信仰者にとって一番大事なことはですね、皆さん、主は良い方ですと、これを信じられるかどうかにかかっているんだと思うんですね。皆さんはどうでしょうか。神様はまあ基本的に良い方かもしれないけど、時に意地悪で痛めつけようとして何かすることもあると考えているでしょうか。それとも神様なさることはいつも良き思いから発したものだと心の底から自然に信じられるだろうか。分かれ道はそこにあるとこう思うんです。 私たちがですね、神様はいつも良い思い、良いことに基づいて、良い思いに基づいて物事をしてくださると、そう信じられなくさせるものはですね、私たちの周りに数多くありますね。多くのものはですね、一番こう大きなものはですね、実の父親との関係は大きな影響を与えます。お父さんが厳しい人で、厳格に育てられた人はですね、神様に対しても非常にこう厳しい神様のイメージをですね、抱く。あるいはまた虐待を受けたり、ネグレクトされたり、まあ、育児放棄ですよね。そういうことを受けてきた、まあ、親にあるまじきですね、仕打ちを受けてきた、そういう子供たちはですね、どうせ神様何もしてくれないでしょう。そういうイメージで神様を見るのです。私たちはですね、そうではなくて、自分の肉の父親とは違う別の天の父様がいるのだということを受け入れなくてはならない。信仰を持つというのは、自分の肉の父親のようなお父さん、神様いるんです。そういうことを信じるんじゃなくて、そのようなお方とはまるで別のですね、お神様、天の父が私の父である。そういうことを信じるということです。肉の父親です。あらゆる足りないところがあります。私も娘に対して本当にいつもですね、何をしてるんだか自分はと思いますね。そういうようなですね、欠けだらけの姿ではなくて、ただ愛と真実だけを持って関わってくださる、それが私の父である。私はこの方を信じる。皆さんが神様と言った時ですね、父親のこうイメージがこうボワーッと湧いてきて、そうではないですね。私は神様と聞いた時は本当にこうダビデが持っていたのでですね、いつでも私に答えてくださる。そのような父をですね、イメージできるようになるということを切に願っています。信仰生活は喜びと感謝に満ちたものとなるかですね、もう味気ないお勤めというか、冷めたまあピザ。の食べてですね、美味しくないね。そういうものになるかはですね、ひとえに主は良い方であると。そう信じられますか？そこにかかっていると、私は申し上げたいと思います。さあ、最後に、そのようにですね、主は良い方である。そう信じられる人にですね、どんな素晴らしいことが待っているか、まあそういう希望、どんな希望があるか、それを見て終わりたいと思いますが、10節、11節。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。若い獅子も乏しくなって飢える。しかし死を尋ね求める者は良いものに何一つ欠けることはない。若い獅子というのが突然出てきました。ライオンというのはですね、百獣の王様としてですね、最も強い、もう力を持ったものの象徴であります。ライオンがですね、飢えに苦しんでですね、弱り果てている、そんな姿はですね、ないんじゃないか。そんなふうに思う。それが若いライオンの姿ですね。まあ、この世の中でもですね、本当に風を切って歩いて、あの人は何も不足なんかないんじゃないか。自分なんかこう不足だらけ、でもあの人は何の不足もないんじゃないか。そう思う。ライオンのような人がですね、いますね。し、実はライオンもですね、獲物がなければ生きられない。周りにですね、小さい自分より弱い人とかですね、弱い動物がいなければですね、ライオンは飢えるわけであります。ライオンも実は獲物に依存した存在であり、そしてその獲物をですね、彼の周りに置いているのは誰かといえば、主ご自身であります。ライオンもまた生かされているものに過ぎない。そうすると本当に大事なことは何かと言いますと、すべてのものを生かしておられる、導いておられる主を尋ね求めるものがこと、これが第一に重要だ。ライオンも飢える。しかし主を尋ね求めるものは良いものになり一つ欠けることはない。なぜなら主がすべてお与えになるからだ。ですから結局のところですね、ここで書かれていることは、主を第一に尋ね求める、そうしている人はですね、第2、第3以下のものはですね、全部神様を与えてくださるという、そういう宣言であります。先週はですね、マタイの6章の33節、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それらのものはすべて与えられる。神の国と神の義をまず第一に求めれば、それ以下のものはすべて神が与えないはずがあろうか。いや、ない。そういう約束がここで書かれていると言えるでしょう。私たちはしかし生きていくときに何か不足を感じます。心の不足であり、物質的な不足であり。なぜ人は不足を感じるのだろうか。それは 大事とすべきではないものを大事として生きているからではないでしょうか。大事とすべきではないこの世のものは決して私たちの不足を満たすことができない。それなのにそれを大事とするということは、それを神として生きているということであります。その結果、たとえ王であれ、ライオンであれ、天才であれ、不足に悩むことになる。若獅子でさえ獲物に事欠いて飢えていく。同じ姿に私たちは陥っていないでしょうか。私たちはですから今日、主を尋ね求めるということを大事とすべきであります。
そうすれば、すべての良きものに欠けることがない。聖書はそう約束しているからです。この順序を逆にしてはなりません。聖書はここで私たちに、主を尋ね求めること以外に、何の条件も要求していません。あなたがちゃんと生きたら聞いてあげよう。そうは言っていない。主を尋ね求める者は、良いものに何一つ欠けることはない。これは徹底的な宣言であり、偽ることがない神様の約束なのです。今日私たちは窮地を経験したダビデの祈りから学んできました。皆さんは彼の信仰の真実を聞いて、新たにどのように神様を知られたでしょうか。その知識が単なる知識で終わらず、生きて働くものとなることを私は切に願っております。ある説教者が次のように語っています。我々の問題とは、神をあまりに字面だけで捉えることにある。というよりもむしろ、神はまさしく文字通りのお方だと受け取っていないことにこそある。信仰に生き抜くということをどうも格好悪いことだと感じたり、深入りしないようにしようと考えて、熱くも冷たくもない生き方をする。何事にも熱くなれない。そんなところが私たちの中にはあるかもしれません。ダビデは、主は文字通りのお方だと本気で信頼していきました。それが私たちに感動を与えることになったのです。私たちも彼のように真実に主を見上げて歩んでいこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。